乾杯。今夜もよろしくお願いします。
いやこんばんは。
こんばんは。寒い中今日もありがとうございます。
僕らもこれ解禁症というか、毎週毎週ねこの店に訪ねてますね。
本当ね大好きですね。
ありがとうございます。もう常連のお二人がいるから続けてられますね。
いやいや、
そうでしょ。
そうです。本当に
3人だけどね、寂しい店の時もありますからね。
大体そう。
大体そうか。大体そうですね。
大体そうです。
大体そうですね。
いいんですよ。
まあそうそうそう、それでいいんですよね。
なんか心温まる曲。
そうですね。もういきなりね、いいですか。
うん、聞きましょう。
お願いします。
心ねこれ温まるかどうかわかんないですけど尾崎豊の太陽の破片、
うん、おお僕知らないなこの曲。
ぜひ聴いてください、
はい、
いや歌詞もすごいですね。
いやーほんとすごいんですよね。これ1988年の曲で、うん、覚醒剤取締役違反で逮捕されて、うんうん、いわゆる活動再開第一弾になった曲 で、うんうんうん、で警察署での交流中に書き上げた曲なんです。
あそうなんや、
うん、
そう聞いて歌詞ちょっと読むと意味深も、
うん、そうなんですよ、
ね、
うんでその復帰第一弾が夜のヒットスタジオなんだけど、うん、でもちろん生放送、
うんうん、
でこうもう目が泳いでる感じで、
うん、
超なんか怯えてる状態で、まあそういうね逮捕されて、うん、そっからこう人前で出るってねやっぱり緊張するし、うん、こうすごい繊細な人だったから、
うん、
だからその当時の司会の古舘伊郎が、うん、なんかこう質問が本当して相手が答えるのを待たなきゃいけないんだけど、うん、もう答えまで全部自分で喋っちゃった、
うん、
これからの歌手活動をやっぱりあの頑張って皆さんに伝えたいんですよねみたいな、
うん、あ先にね
先に答えをなんかこう言っちゃったっていうことをずっと後悔してるっていうのをもうことあるごとにね出してるようなそういうなんか回で、でもそのなんかそういうなんつうのかなこうまあ緊張感あるパフォーマンスがもうめちゃくちゃかっこいいんですよね。
なるほど、
ね、それリアルタイムに坂田さんご覧になったんですか。
見ましたよやっぱり。あれすごいかっこよかった。でも当時ねすごい聞いてたわけじゃないんですよ、
うんうんうん、
尾崎豊を、
うん、僕ら世代だけど、うん、なんかちょっとこう尾崎豊好きって言ったらちょっとなんか
わかるわかる
なんかね、うん、そうじゃなくて僕洋楽が好きみたいな感じだった
ね。お二人そういうスタンスですよね。で今になって聞くって言った
ね。ボーイとかもそうなんです
ね。当時の流行り曲は避けてきたタイプ。
ちょっと何やったらちょっと涙ぐむからね尾崎豊が歌ってたら、ね、
そうですよ。でねその東京の渋谷の、
うん
東方生命ビルに記念碑があって、うん、今クロスタワーっていうところなんですけど、うん、あれってこう青学の近くで、うん、青学の青山大学高等学部に、
うん、
坂田君の家の近所の
近所ね
多分地元の
地元、はい、
出た出た青山ボーイですから、
うん、で、うん、尾崎豊さんはそこ高卒ごめん中退なんだけど、うんうんうん、そこのビルのところでいつもサボってたらしいんですよ、
うんうん、
でその17歳の地図って曲にもそれを、うん、フレーズでその場所から見た、
うん、
太陽とかがこう、うん、フレーズで出てくるんだけど、
うんうんうん、
で記念碑があって僕たまに行くんですよ、
う
ん、でも本当にね、うん、未だにこう新しくこう書いてる人がいいのね、まあ、落書きっていうか
メッセージを
、うん、で本当になんか寄せ書きがこう書き出されてて、
うん、
でなんかその大人になったり、うん、親になったりしながらこう聞いてますみたいな、うん、それ報告してるんですよね。
立場は変わったけどまたこれ聞いてます
って、うんすごいねうん、その影響力ってもう、うん、計り知れないっていうかね、うん、素晴らしい
心に生き続けてるんですね、
うん、何なんだろうね尾崎豊の魅力って、
うん、
うんでもやっぱりその瞬間にも命かけてんちゃうかぐらいの、う
ん、なんか魂の訴えっていう感じしますよね。あの歌い方だけじゃなくて、うん、もう本当に、
うん、ね、本当にな
んかそれまでもそのなんか反抗 的なね、うん、歌詞の歌はあったけど、尾崎豊の反抗の言葉はなんか 血肉が通ってるというか、ほんまにこの人ほんまにそう思って、
うん、大人や社会に
命かけて反抗してるはんねんなっていうのは伝わったよね、うん、それは違ったと思われると、ね、うん、ただ単にそのなんかね、なくてもこの人はもう逃げ場がなくっても歌にこのそこで逃げ場を見つけてはるんやみたいな、その差し迫った感じはするよね。
そうね、
うん、皆さんの代弁者であり続けるんでしょうね。
やっぱりその、まあ、影響を受けた人たちはいろいろいるんだろうけど、うん、例えば浜田省吾さんとかね、いろいろいるんだろうけど、なんかこうオリジナリティが強いかな。やっぱ海外にもああいう人いないし、
確かに、
うん、
海外にいないね、そういえば
いないんだよね。なんかもちろんちょっとファッション的なところはね、そのブルース・スプリングスティーンとか、
あ、まあ、それは ね、うん、確かに
デニムと T シャツとか、うんうんうん、なんかそういう時代の流れは組んでるけど、うん、やっぱあんだけまあ本当にいろんなこうライブが YouTube で見れるんだけど、うん、もうすごすぎんのよ、うん、もう勢い余ってなんか、うん、あの飛び降りて骨折するとか。
なるほどね。
なんかああいう人いないね、やっぱり。
確かにね、いないな。
すぐ後先考える。
いやーね、
飛び込んだら痛い目があんかなとか、ね、怒られるかな、
ね、普通って言うとあれだけど、大多数のね、うん、人間で、うん、年取れば取るほどそうなるじゃない、うん、経験がやっぱり、
うんうんうんうん、
だからまあまあ純粋というか、まっすぐっていうかね、でそれをこう受け止めてるファンがいまだにこうそこに集まって書き足してるっていうのがたまに見るんだよね。
なるほど
ね。たまに行かれるんですね、
う
ん、
まあ、家近いからね。
あ、そう、近所だからね、行けるのね。
近所ね、近所、歩いてものの2、3分やな。
そんな時間、そんな時間ないよ。
そっか。
で、尾崎は最近になった方が聞いてるんですね。
そうですね、
高田さんはね。
まあカラオケのレパートリー増やさなあかんなとか、
まあまあ盛り上がるしね、
まあまあ盛り上がるしね、
勉強熱心
だ、歌うのもね、なんかこう歌い上げる感じなんで、気持ちいいよね。
気持ちいいですね、
気持ちいい。しかもね、音域もそんなに難しい音域じゃないから、割と超えてるからね、
これ。そうなのよ。
あ、それでまたカラオケで愛されるので、よくね、今でも歌い継がれてるのかもしれない。
若い世代も歌ってる子いるよね。
あ、そう。
だから須田まさきさんとかテレビで歌カバーしてたりとかしたりとか、
あ、へ、
まあそのね、今の若いアイドルが山口百恵の曲を歌うとか、うんうん、好きとかっていう、それと同じような感じだとは思うけど、
まあ、親世代が聴いてるのは小さい頃から ね、耳に馴染みがあるっていうのはあるかもしれないですね。なんかいいですね、曲について語るよりもいいです ね。松本さんも何か。
僕もじゃあ、僕も、じゃあ、じゃあ、藤原ひろしさんの、ゲッティングオーバーユ
ー
ゲッティングオーバーユーという曲をちょっとかけてください、は
い、
この曲途中メディオスナックカムトゲザー入りませんでした。
そうなんですよ、途中のベースラインがね。
ねえ、
カムトギャザーのベースラインを、
ドゥンドゥンドゥンが入りましたね。
藤原ひろしさん、はい、これね、その今僕パッと調べた1994年のリリース、
うん、
94年ね、
94年だからもう30年近く前なのかな。
そうやな、
そうでしょ、90だったら、うん、ね、
ほんまやね。
そうやろ、28年とか9年前なのよね。すごい、ね、当時僕覚えてるのが藤原ひろしさんね、うん、まあ、ファッションはずっとあれだけど、
う
ん、音楽でいうとずっとハウスの DJ やってはった、
うん、
この時、
ね、
この時、
う
ん、現役で、うん、でソロアルバムが出るよっていう話がを聞いて、
うん、
多分そういうハウスのね、うん、音楽のアルバムなのかなと思って、
うん、
本当はこれがさ発表されて、うん、こんななんかメローなさ、うん、メロディアスなロックの、しかもなんかフューチャーしてるミュージシャンもさ、このテリーホールとか、うん、はい、
スペシャルズのね、
スペシャルズ、この間亡くなられた、
はい、
それとかあと何、フィービースノーとか、
うん、
あと誰だろう知られてもらわんね、
うん、
ネナチェリーか、
あ、ネナチェリーも
出た、ネナチェリーも、ね、はい、
そうやね、
そのなんていうのエディットというか セレクトのさ、うん、そんなミュージシャン誰も日本人でさそんなアサインした人いなかったと思うけど、
うん、 そうね、
それがバシッとハマっててこの曲とかも多分もう日本音楽界に僕さん然と輝く名曲やと思う、
ね、そうね、
素晴らしくて、
うん、僕ももちろん当時アナログレコード買ったよ
ね、
うん、
で僕は結構そのハウスと思ってたから余計にその落差というか、うん、びっくりして、とそれから僕はその広瀬さん、藤原広瀬さんの音楽の大ファンになんかなって、うん、洋服とかはねずっとそれまでも好きだったけど、うん、こんなすごい音楽作る人がいるんだわと思ったの、うん
うん、確かにその時ちょっとこうテリーフォールとかネナチェリーとか、うんうん、ちょっと存在感が薄い時代だったから、そういう意味で言うとやっぱりそのヒロシさんのファッションもそうだけど、うん、まあ、寝かし頃が ね、うん、
ね、本当に
うまいっていうとちょっと上からのあれかもしれないけど、
うんうん、
すごいよね、
うん、
タイミング
タイミングとかね、うん、でもやっぱ僕テリーフォールさんね去年亡くならったけど、うん、やっぱり思い出すのはやっぱ僕はこの曲、うん、スペシャルズだとか、うん、あのファンボイ3とかもね、うん、もちろん思い出すけどやっぱこの曲の僕はイメージが強くて、
うんうんうん、まだあれだよね、テリーホールもやっぱりそういう仕事を受けるっていうのはすごいなって思うし、
誰があの話しつけに行ったんかなと思うよね、
うん
う
ん、
本当にね、
うん、まあ、屋敷豪太さん周りかもしれないけど、ね、
あ、なるほどね、あ、そうかもね、ロンドンだからね、うん、なるほどなるほど、
にしてもね、うん、素晴らしい、
素晴らしいよね、うん、そうで、そのベースがカムトギャザーだから、うん、いつか僕この番組でかけたいなとずっと
温めて見てくださったんですね、満を持して
で、そのテリーホールさんの意見があったんで、あ、聞いてみたいなと思ってかけさせていただきました、ありがとうございます、
ありがとうございます、
ありがとうございます
いいですね、うん、音楽をつまみに今夜はたっぷり飲みましょう、
そういうお店でしょここだ
って、そうです、そうです、はい、そうでした、
ねね、そう、でもこの間僕東京行った時に坂田くんに、ね、道玄坂の、
うん、
あの道玄坂ロックね、ロックっていう店かな、
道玄坂ロック
っていう、あのバミュージックバーになるん
ですね、そこ
に連れていただいて、うん、でそんなに広い言ったらこのスタジオにと変わらんぐらいの広さよね、
う
ん、
そうね、
8畳ぐらい、
これをまあ 1.5 倍ぐらいかな、
カウンター席が6席ぐらいと、うん、テーブル席が2つ、
2つやね、
はい、
だけのお店ですごい、だけども壁一面びっしりアナログレコードで、
うん、
ね、
そうですね、
ちゃんとねすっごい整理が行き届いてて、うん、アルファベット順にこう全部並んでた、うん、ね、
でマスターがお酒を作りながらリクエストをかけてくれるんです、
そう、ここにね紙が置いてあって、うん、そこにこう自分の
歌い手を書いて、うん、書くスタイル、う
ん、でここにねなんかねあの、うん、昔のカラオケの電あの
電木、
電木と言わへんや、なんていうの、
なんつうの、電木じゃなくて、
電話帳みたいなね、
そうそうそう、ああいうのが置いてあって、そこにねまた全そこで聴けるそのレコードと、あと
曲、
あのなんていうの、
うん、あの音源
の、
うそう、だからその LP なのか CD なのか、うん、ダウンロードなのかも入ってる、
そうそうそう、そういうのを一覧にしてくれてあって、
でその中からお客さんが選んで、
そう、それも全部ちゃんとこうアーティストごとに並んでて、すごいよね、あれ多分、しかもあれ多分当たり前だけどメンテナンスしてるわけでしょあれを、
うん、だからね、まあ僕は割と仲良くさせてもらってるからあれだけど、毎日2時間ぐらいかけて掃除してる、整理してる、
すごい綺麗やった
毎日、
まあ、うん、まあ、お店開ける時にね、だちょっとバーってこうちょっとこう
分かる、
うん、
ね、
清潔感に欠けるような雰囲気もあるとこあるじゃない、
そうそう、
ね、暗いと分かんないしね、
そうそうそう、う
ん、ね、
いやそれ、
うん、すごい丁寧、ね、丁寧、
それでいいお店っていうのが伝わりますね、
本当に、
ただね、あの厳しいです、あマスターは
飲むスタイル、
僕もねちょっとねこうやってあのテーブル叩いてたら、うん、怒られた、
分かる分かる、
しかもね直接僕に言わずに坂田君経由で怒られたから
あのねでもね、うん、もっとうるさい人はねつまみ出されたりして、
そうなんや、
うん、あとね、あのマスター言ったけどカウンターでチューしてた40代の、うん、あの、うん、カップルたちをつまみ出した
お前ら出ていけって
ありますね、
ここそういうとこちゃうわ、
まあまあうるさいところね、あと携帯電話とかもダメじゃないですか、
ダメダメ、
ね、
ね、
でもそれだけなんかこうこだわってるから、
うん、まあ、好きな人、周りの人のこと考えてですからね、
音もすごいいいよね、
音もいい、
マッキントッシュのね、
うん、
スピあのアンプボンって置いてあって、うん、でレコード棚の中に JBL のスピーカー2本こうね、ちょうどまたあの大きさで、ね、うん、ピタッと同じ大きさにはまってて、
うんうん、
それだけなんやけどすっごいいい音で、うん、なんないのね。
ね、で本当にまあマニアから見たらもっといいスピーカーとかいいアンプはあるけど、なんかねバランスがすごい。
そうバランスだと思う。
あれお金かけたらいいって問題じゃないと思う。
音のバランス。
うんうん、あれね、でもねその偶然とかじゃなくって、うん、やっぱりちゃんと自分の好きな音に、うん、あの合わせてはると思う。
そうね。あと大きさに。
大きさに、そう、そう思う、そう思う。
店の大きさに。
そう思った。でいい機会入れたからすぐいいっていうもんじゃないからね、本当に、
うん、
ちゃんとそのね、うん、魂がこもってるよねあのお店、うん、思った
。
すごい素敵だった。
道玄坂のロック、
道玄坂ロック、
ロック、う
ん、ね、でなんかこう友達のお兄ちゃんとこに来た感じ。
わかる、そんな感じ。
なんかこう、うん、中学の時とか友達のお兄ちゃんとこの部屋行ったら、うん、なん何この
見たことないものがいっぱいあって、ね、
LP いっぱいあって何これみたいな、うん、こんな曲知らんかった、うん、みたいな聞かせてくれる人いたやん、うん、なんか
いますね、
うん、なんかそういうのがあって、だから自分がリクエストした曲にかぶせて、もっといいこの曲知ってるやろみたいな感じでかぶってきたり、
うんうんうん、
こう俺らがリクエストした曲も、うん、わざとライブ版ですごい、
ねえ、うん、マーヴィン・ゲイ
スだったよね。これ知ってるかっていうね、うん、あそういうお店好き。
あの日はさ結構他のお客さんもいたから、うん、ずっとリクエストばっかりかかって、うん、あれいなかったらきっと今言うように、うん、
そうね、
お店のリクエストという、う
ん、お二人の好みを組んだ曲をね、
そう、
ね、
うん、そういう店がいいよね。そうそうそう、なんかね新しい発見とか学び、うん、ね、学びがあるやん、
うん、
女性も行きやすいお店ですか？
うん、別に
全然ね、
うんうん、若い子とかもいっぱいいる。
あ、そうなんですね、うん、
あそこ僕勝手に行ってもいい？
もちろんもちろん
いや場所もすごい便利なところに、
そうそうそうそう、
あるから、もう渋谷の駅からもう本当に目と鼻の先をね、う
ん、道玄坂登ってったらいいんですね、
うん、登る前にも
ある、登る前にある、
うん、登る手前はちょこっと入ったら、
うん、あっちの井の頭線の方のね、
うんうんうんうん、はいはい、
今度一緒に行きましょう。
行きましょう、行きましょう。
ぜひ連れてって
ください。ね、素敵なさっぱりでいいお店知ってますよ。
ねえ、さすがですね。
本当に。
渋谷もご近所ですから。
あ、そうですね。
徒歩圏。
まあ、あの電車一駅やからね。